聖書を読みします。サムエル記第26章1節から23節、少し長いですけども読ませていただきます。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上げようとして、自分と共にいたすべての兵と一緒に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名でその名を呼ばれている。彼らは神の箱を新しい荷車に乗せて、それを丘の上にあるアビナダブの家から移した。アビナダブの子ウザとアフヨがその新しい荷車を御した。それを丘の上にあるアビナダブの家から神の箱と共に移したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前家は盾ごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らし、主の前ですべての杉の木の枝を持って喜び踊った。彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを掴んだ。牛がよろめいたからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその過ちのために彼をその場で撃たれた。彼はそこで神の箱の傍らで死んだ。ダビデの心は激した。主がウザに対して怒りを発せられたからである。その場所は今日までペレツ・ウザと呼ばれている。その日ダビデは主を恐れていった。どうして主の箱を私のところにお迎えできるだろうか。ダビデは主の箱を自分のところダビデの町に移したくなかった。そこでダビデはガテ人オベデ・エドムの家にそれを回した。主の箱はガテ人オベデ・エドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデ・エドムと彼の前科を祝福された。主が神の箱のことでオベデ・エドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたという知らせがダビデ王にあった。ダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデ・エドムの家からダビデの町へ運び上げた。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだとき、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り跳ね回った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前家は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上げた。主の箱がダビデの町に入ろうとしていたとき、サウルの娘ミカルは窓から見下ろしていた。彼女はダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。人々は主の箱を運び込んで、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の定められた場所にそれを置いた。ダビデは主の前に全勝の捧げ物と交わりの生贄を捧げた。ダビデは全勝の捧げ物と交わりの生贄を捧げ終えて、万軍の主の御名によって民を祝福した。そしてすべての民、イスラエルのすべての群衆に、男にも女にも、それぞれ和型パン一つ、夏目ヤシの菓子一つ、干しぶどうの菓子一つを分け与えた。民は皆それぞれ自分の家に帰った。ダビデが自分の家族を祝福しようと戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来の女奴隷の目の前で裸になられて。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりも、その前家よりも、むしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前だ。私は主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられ、自分の目に癒しくなるだろう。しかしあなたの言うその女奴隷たちに敬われるのだ。サウルの娘ミカルには死ぬまで子がなかった。ダビデの賛歌と賛美と題をつけました御言葉を味わっていきます。6章の5節を見ますと、ここにですね、ダビデとイスラエルの前家全員がですよね、楽器を奏で、杉の枝を手に持ち喜び踊る様子があります。 白の歯を持ってですね、イエス様をエルサレム入場の時に迎えたようなそんな姿でしょうか。杉の枝を手に持ち、そして楽器を奏で賛美する。ところがその直後に神の箱を乗せていた、引いていた、その車を引いていた牛がよろめいたために、その神の箱を支えようとしたのでしょうか、手を伸ばした、掴んだと書かれます。ウザという人物が主に打たれて死んでしまいます。主に打たれたのです。喜び賛美の直後の主の裁き、そして14節、もう一度神の箱を運ぶダビデは主の前で賛美し踊っています。それも力の限りだと聖書は教えてくれます。この時はその後主の箱は無事に町に入り、定められた天幕の真ん中に収められます。一度目は失敗とウザの死で終わりました。二度目は箱は天幕に置かれ、運び入れることに成功しました。そして全焼の捧げ物、交わりの生贄を捧げて終わります。喜びの時、ただ一つ、この2回目の箱を町に運び入れる出来事の中で一人だけ主の祝福から漏れてしまった人がいました。6章最後の節23節ですね。ただ説明が加えられているのは一節ではありますが、とても厳しい内容が記されているのだと思います。ダビデの妻であったミカルは死ぬまで子がなかったと記されています。それは主によって子供が与えられるという祝福から、この時ミカルが漏れてしまったことを示します。それもミカルはサウルの娘であったとはっきり記しています。少しですね、この6章に至る出来事を振り返っておきます。ダビデがイスラエルの王となりました。ダビデは神の箱をふさわしい場所へ運び入れたいと、そう願い考えるようになりました。そして行動したのがこの6章の始め。昔祭司エリがイスラエル全土を裁いていた頃、ペリシテ人との戦いがあり、ペリシテ人に負けそうになった時ですね、愚かにもイスラエルの長老たちが戦場に契約の箱、この主の箱、神の箱を引っ張り出してくれば戦いに勝利できると考えました。そして神の箱が安置されていた城から戦場に持ち出し、そして戦いに敗れ、ペリシテ人に箱は奪われたのです。その時奪われたこの契約の箱、神の箱は奪っていったペリシテ人にはどうにも扱うことができなくなり、イスラエルに返そうと彼らは途中の町まで戻して、そのまま置かれたままにずっとなっていた。このことはサムエル記第1の方の4章から7章に至るまでにですね、その契約の箱の状況が詳しく説明されています。今サムエル記の第2となり6章に進んで王となったダビデは、まずこの神の箱、契約の箱とも言われますが、その箱を運び入れようとする、その出来事、そして最初の失敗、2回目の成功、そこで賛美するダビデの姿を記すのがこの6章ということになります。でその最後に記されるのが主の厳しい言葉だということは注目すべきだと思います。はじめにウザが主の裁きで打たれて死に、そしてミカルはこの時の主の祝福から漏れて子供が与えられない。念のためにお伝えしておきますが、ここでミカルに子供が与えられないのはダビデ王、王であるダビデとミカル、そして主との関係の中、特別な出来事、この主の箱を運び入れるその出来事の中を通しての特別なこと、主を信じる真摯で素直な信仰者、現代にもたくさんいます。その人たちのもとにも子供が与えられないということはあります。それは裁きではない、このことを持ってくる必要は全くないということ。ここは王ダビデという特別に選ばれた信仰者の、しかもこの時という特別な時、主への賛美の時に私たちが学び教えられる箇所である。同じ出来事を経験する中で賛美ではなくダビデを蔑んだミカルに限ってのことと それを覚えておいてほしいと思います。本部に戻ります。神の箱を戻し、正しい場所に安置し、その神の箱を真ん中として礼拝を捧げたいとダビデが願うのは、その心は正しいのです。しかし1回目は失敗に終わり、ウザは死にました。2回目との違いは何なのでしょうか。同じように賛美し踊っている様子まであるのに、何が違うのかということを探っていきましょう。そこに私たちは主を賛美する時のあるべき姿、あるべき心があります。それを味わいたいと願っています。本来この神の箱を運ぶのは祭司の役目です。ヨシアがこの約束の地カナンに初めてヨルダン川を渡って入る時も、箱は屈強な戦士がですね、水に流されないようにとかですね、落としたりしないようにと運ぶのではなく、祭司が担ぎました。ヨシア記の3章17節385ページには、祭司が担いだと明確に記されています。祭司なのです。しかし今日の箇所6章の3節は、アミナダブの子であるウザとアフヨが荷車を御した、すなわち荷車を動かす担当をしていたのだということが記されるのみ、祭司ではありません。そして2回目は13節、神の箱を担いでいます。3節では荷車乗せていました。12節13節にはですね、明確に祭司が運んだという記述はありません。しかし3節と違って担いでいます。しかも担ぐ者たちとありますから、ちゃんと義明の時のようにですね、あの神の箱には2本の棒が通されていますから、それを複数の人間が担いで、まあ、4人以上で担いでいったものと考えることができます。しかも続く14節を言いますと、ダビデが着ている衣服は天布のエポデです。生贄を捧げ礼拝をするときに身につけるエポデを着ているのです。王様が着る王服ではなく、主の前に進み出るべきそのときに着る衣服を選んでいるのだと考えられます。比べてみるとこうなります。1回目は、まあ、ダビデもそうなんです、箱を運ぶということにばかり心が向いていたのでしょう。またなぜウザが撃たれたのか、その理由は明確に示されていませんが、主の怒りは激しい。八節は細かく訳するならば、主が怒りをこう破裂させた、バーンと破裂させた、そんな怒りでウザが撃たれて死んだって、激しい表現なんですね。ウザの態度、運ぶ時の行動、なぜ手を伸ばして箱を支えようとしたのか、あるいは箱を掴んだのか、そこに問題があったのは確かなのです。ダビデはこの失敗で一度は恐れます。もう自分にはこの箱を運び込んで迎えることはできないのだと恐れました。しかし仮に置かれたと言っていいでしょう、その家オビデエドムと彼の前科を祝福されたということを知って励まされます。主は主の箱を運び入れることをダメだと言っているわけではない、そう受け止めてもう一度運ぶことにしました。そして2度目には、箱を運ぶことではなくて主の前に自分が進み出るということを大切にする、そのことに心を向けるようになっていた、できていたのです。先ほども少し言いましたが、主の箱がペリシテ人になぜ奪われたのか、戦いのその真っただ中に箱を持ち出してしまった長老たちの思いには、もしかするとあのエリコの町を攻略をした時に祭司が箱を担ぎ、エリコの町の周りを歩き、城壁を崩した、あの勝利の出来事を真似る、そんな思いがあったのではないでしょうか。しかし主の箱を人の勝手な思いで利用することはできません。今日の箇所でも最初の失敗は箱を運ぶことばかりに心が向き、主の前に進み出ることを忘れてしまった失敗があるのでしょう。 しかし主の憐れみは大きくて、ダビデにはもう一度箱を運び入れる機会が与えられました。主の祝福があるということを見て、もう一度立ち上がって、主を礼拝しながら大切にすべきことを大切にして進んだときに成功したのです。ですからダビデもですね、わずか6歩進んで、まず主を礼拝して感謝をしてから町へと向かいました。しかしこの神の箱を運び入れる出来事が進む中で、ただ一人だけ他の人とは違う心で一連の出来事を見ている人がいました。ダビデの妻ミカルです。神の箱を迎えることはイスラエルの人々、イスラエルの前回にとっては嬉しいことでした。ですから失敗したとは、1回目はもう最初5節、人々はまず喜び踊っています。そして14節では、ダビデが王の服を脱ぎ、人々の先頭に立って力の限り跳ね回っています。力の限り賛美をしています。続く15節では、イスラエルの前科がダビデに続いて主を賛美している様子が記されています。そして16節、ここで唐突にダビデの妻ミカルが登場します。聖書はこの時ミカルがサウルの娘であると記します。私は今2回ダビデの妻ミカルと言いましたが、聖書はここに至るまでダビデの妻とは記さないのです。サウルの娘と。聖書をですね、前に戻って読んでみますと、このミカルが最初に登場しますのは第一サムエル記の18章20節というところです。サウルがですね、ダビデに自分の娘のミカルを妻として与えると約束をしていく場面です。でもこの時もダビデを祝福するということよりも、サウルはダビデにミカルを与えるから戦いに行けと、戦いの中で失敗させるために娘ミカルを与える約束をしています。でもここではミカルはダビデを愛していると記されているんです。その後ダビデを憎むようになったサウルは、娘のミカルを今度はパルティという人物の妻として与えていく。こちら第一の25章の44節というところです。そしてダビデが王となった時、第二のサムエル記の3章13節で、ダビデはこのミカルを取り戻していく。最初に与えられたサウルの娘を妻として取り戻す。こうして読み返してみますと、ミカルにも同情すべきところがあるなと思うのです。最初から最後までミカルはサウルの娘として見られ、利用されていた、そんな面があるように思います。そして今日の箇所、ミカルはダビデを窓から見下ろして下げすぎます。ダビデの踊り喜ぶ姿を下げすんだのです。そして聖書は6章でですね、この16節だけダビデと記さないでダビデ王と記します。ミカルの言葉としてダビデ王、そして20節ではイスラエルの王という表現を使います。ミカルはサウル王が最初の失敗、戦いで困難になった時に兵士の心が自分のところから離れて散っていくのを恐れたと同じように、人々から夫ダビデが王としてどのように見られているのか、そのようなことを気にしている、それがこの書き方だと思われます。聖書はダビデが主の前で踊り跳ね回ったと記します。ところがミカルだけは20節ではこう言います。自分の家来や女奴隷の目の前で裸になられて、ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように。この場合の女奴隷というのは一番ですね、身分の低い、取るに足りない存在という意味でしょう。家来や女奴隷の前でごろつきですね、そんなものと同じような格好になってと。王の威厳はどこに行きました？王様として立派に振る舞うことができないのかと ミカルには気になるようです。ミカルは主の前にいるダビデを見ていません。主の前にミカルが進み出ていないからです。先ほど言いましたミカルにも同情すべき点があります。父サウル、ダビデの妻にと、そして次にはパルティの妻にするといいように扱われてきました。しかしミカルが主の前に出ていないのは問題であったということは確かです。人は上を見るが主は心を見るというダビデが主に選ばれた時の言葉がここでも私は心に迫ってきます。しかしダビデは知っています。分かっているのです。ミカルに蔑まれひどい言葉をかけられた時にダビデは自分は主の前にいると告白をしていくのです。21節で父サウルよりもイスラエルの前科よりもむしろこの小さな私を選んでイスラエルの君主に任じられた主の前に私は今生きているのだと語ります。だから私は喜び踊る、恥ずかしくはない、むしろ王の服を脱いで礼拝のためのエポデを身につけることは自分をすべてさらけ出し心をすべて注ぎ出して主の前にある喜びを表している、その姿は誇るべきことなのだと。さらに22節ではこれよりもっと癒しめられ自分の目に癒しくなると告白をします。そのことを通してミカルが自分を蔑み見下し、しかし女奴隷たちには敬われる、そう告白をします。そこには女奴隷の前イスラエルの前科の見本となって主を力の限り賛美して主の言葉に従うことこそがダビデに主が求めておられることであり、それを果たす時にこそダビデは誠の王となり、また人々に敬われる王となるのだと。最初にゴリアテと戦って勝利した時、そしてサウルから逃れている時もダビデはいつも人々の先頭に立って人々の見本となるような歩みをしました。この後ダビデが大きな失敗をする時、それはダビデが人々の後ろにいた時です。ダビデはイスラエルの前科が戦いに出ている時、一人王宮で涼んでいました。そしてバテシェバとの罪を犯すという失敗をします。ダビデはいつも人々の見本となり主の前に行き踊り賛美する人でいることが大切であり、そしてダビデ自身が大切にしていたことです。それを一緒に賛美することもなく離れたところ、それも窓から見下ろして蔑んだミカルは残念ながら主の前に進み出て賛美することがなかった人なのです。ウザは打たれました。自分勝手な方法で主の箱に手を伸ばし掴んでしまったから。またダビデの妻としてイスラエルの前科につながる一人として踊り賛美しないばかりか賛美しているダビデ、主が王としたダビデを蔑んだミカル、この人だけが一人賛美のあふれるこの6章の中で祝福されなかったと記されていくのです。どうでしょうか。私たちは今神の箱を真ん中にした天幕で礼拝をすることはそのような機会はありません。しかし今日の箇所ダビデの場合は人々と自分を分ける王の服、これを脱ぎ捨ててありのままの自分、力の限り主を賛美したように、私たちの毎日に自分の身にまとっている余分なものを取り去り、主の前に行くという機会はあります。主はその心を見ておられます。そして全ての心を注ぎ出し力の限り主を賛美する人を、そして主を信じて従う人を祝福してくださいます。ダビデの王国が常しえに祝福されたように私たちの人生も祝福をされていくのです。結びの一言にしていきます。あなた今誰の前におられるでしょうか。 あなたは今誰の目を気にしているでしょうか。あなたの心は今力の限り主を賛美し跳ね回っているでしょうか。私たちの現実には今このコロナ感染症の影響で大きな声で歌うことができない状況が続いていますけれども、私たちの心をコロナも他の何者も抑えつけることはできません。あなたの主への信仰、それは今跳ね回り踊り上がって賛美しているでしょうか。今一度私たちはいろんなものを全て捨て去り、新しい心と新しい霊を主から得て、心から力の限り賛美をしていきましょう。あのエマオの道でイエス様と話をしながら一緒に歩いた二人の弟子はこう言いました。私たちの心は内に燃えていた。ルカ24章32節の告白、証しの言葉です。私たちも心が燃え跳ね回り踊り回る賛美の心でこの礼拝から始まる1週間を過ごしていきましょう。お祈りします。祈ります。新しい週に私たちは天地の造り主である創造主を褒めたたえます。全地が主に向かって歌います。私たちも新しい歌を主に歌います。主の皆を褒めたたえます。こうして新しい週の最初に集まり礼拝を捧げられたことを感謝します。主イエスに招かれたことを感謝します。御子イエスは私を敬い、私を救い、私は主を敬い、私を慰め励ましてくださる方を見上げています。私たちと同じ人となって生まれてくださった主を心から感謝をします。私たちはその主イエスを救い主と信じています。この方を私たちの大切な友人、知人、一人一人に伝えたいと願っています。どうぞ私たちのこの唇にふさわしい言葉を与えてください。賛美の心を与えてください。それをするための知恵と勇気も与えてください。あなたの愛で満たして賛美を歌わせてくださいますようにお願いをいたします。ここから始まる1週間、主に信頼し主に期待をして歩みます。この祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの御名によって御前にお祈りします。アメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。